Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第47回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマはニュードーナッツの波に乗りたい前編です。はい、というわけで以前にもポッドキャスト味な副音声ではドーナツというベストフレンドというテーマでね、私の愛しのドーナツについてお届けしたんですけれども、いろいろドーナツも日々進化目まぐるしいということで、今回はゲストにドーナツもパンもめちゃくちゃ愛しておられるパンラボの池田博明さんをお迎えしてお話ししていきたいと思います。池田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします
あの自己紹介がてらというのもあるんですけど、はい、池田さんが主催されているパンラボっていうのは一体何なんでしょうか。
パンを研究するという美名を装いながら、はい、自分がパンの食べたい欲望を日々満たしていくという、はい、そこら中でパンを食べ歩くというそういう研究所になります。
でも公私混同な感じ、
公私混同の、はい、
最高のスタイルですね。
はい、ありがとうございます。
いや、もう池田さんのとどまることのないパンへの思いすでにビシビシ来てるんですけど、あの池田さんにとってはドーナッツもパンなんですかね。
ドーナッツはパンであり、はいはい、お菓子でありだと思うんですけど、はい、僕の場合はパン寄りの方のドーナッツを主に愛しておりまして
そういうのあるんですね。パン寄りとかパン寄りじゃないとかね。
そうですね、
確かにありますね、はいはい、なるほどあの先日ですね、あの池田さんがツイッターで3月1日くらいかな、はい、こんな書き込みをされていて、はい、それが非常に気になったのでちょっと紹介させていただきたいんですけれども、はい、近くドーナツブームが起こりそうである。パンに詳しい編集者に聞いてもそうだといい、パン屋さんに聞いてもなぜかドーナツが売れるという、何より偶然ではあるがドーナツというステージに役者が集結してきたのである、なかなか面白くなってきたというちょっと予言めいた投稿をですね、はい、あのされてらっしゃるんですけれども、
平野咲子さんにそれを読んでいただくと、はい、感無量ですね。
です
ありがとうございます。
いや、恐縮ですけどあの今収録4月末現在ということで、はい、実際どうでしょうか、そのドーナツの地殻変動みたいなの
やっぱ来
てるんですかね。
割と中は願望込みで書いたんですけども、はい、数日後に家の近所を歩いておりますと、はいはいはい、マラサダカフェみたいなのができてて、
おー、
マラサダカフェ来たみたいな感じで、
なるほどなるほど、
僕も早速入ったんですよ、
はい、
そしたらまあカウンターがあって、はい、で早速そのマラサダをくださいって言って注文したんですけど、はい、小さいコンロがあって、はい、そこの上にこう油がふつふつとしてまして、はい、そこにこうパッとこう、はい、なんですか、あのアイスクリームすくうみたいなやつでポンって入れて、うん、じわーってきて
生地をね、
そうですそうです、それで入って提供してもらって、はい、揚げたてでめっちゃうまかったんですけど僕は、はい、そうそうこれが言いたかったんだよと思ったんですよ。
なるほど。
っていうのは、はい、僕パンですよね、はい、パンが好きですよね、
パンですね、
僕パンなんですけどあのパンって結構ハードル高いっていうか、はいはい、パン屋さんやるのって数百万とか1000万とかこうオーブン買ったりとかいろいろ買ってっていうのはあるんですけど、ドーナツって結構参加費安くないですか、ハードル低くないですか。
初期費用かなり抑えられるかも。
そうですよね、だから、うん、ドーナツラブさえあればあの必要なものドーナツラブ以上みたいなな
るほど、
誰でも参加できるって
なるほど、
なんかそのな例えばなんかパンクムーブメントで、はいはいはい、全然楽器弾けないやつがいきなりあのギター持ってなんかステージ上がったら大受けしてなんか一夜にしてヒーローみたいなそういうなんか各地で怒ったらすっごい面白いぞみたいな、
インディーズ なドーナツラブ命 の、はい、参入障壁の低さからね。
そうですそうです。
なるほど。 そういうことが起きているというね、
じゃないかなと。
面白いですね、はい、でもドーナツもいろんなタイプあるじゃないですか、はい、いわゆるこうどっしりとしたオールドファッション的なケーキドーナツだったり、はい、ふわふわのイーストドーナツだったりしますけれど、はい、今来ているドーナツというか池田さんが気になるドーナツはどんなドーナツなんですかね。
あのパン寄りのイーストドーナツですいません、本当パンのことしか喋れないんですけ ど,
ど
あの実際すごく流行ってる気がして、はい、それであのパン屋さんも、うんうん、ドーナツをやり始めて、うん、で前の昔の前はクラシックないわゆるドーナツだったんですけど、
うんうんうん、
ふわふわでふかふかしてちゃんと発酵してて小麦味がしっかりとしてどっしりとして、で中にクリーム入ってるような、そういうの増えてきたなっていう。
入ってる、そうなんですよ。私もすごい思ってるのが、そのクリームドーナツっていうか、はい、ジャムドーナツっていうか、
はい、
その穴のないドーナツ、
はい、
まあ、要は袋タイプのドーナツすごい増えたなと思ってて、
はいはい、
私それ初めて食べたのがなんか2017年くらいのロンドンで、
はい、
あのすごい、そのロンドンってこういうがま口財布みたいな、はい、ドーナツで、まあ、もちろん昔からあるスタイルなんですけど、
はい、
そこの専門店とかすごい盛り上がってた時期みたいなのがあったみたいで、
はい、
私が食べたのはあのセントジョンってわかりますか、
あのレストラン、
はいはいはい、ロンドンですごい有名なイギリス料理店なんですけど、
はい、
そこのペーストリー出身のシェフがブレッダーヘッドっていう、
はい、
そういうなんかカスタードクリームドーナツみたいな、
はい、
中にパンパンに詰めたイーストドーナツですよね。それの専門店を開いてすごい人気が出たらしくて、
はい、
それに続く形であの LBJ っていうロンドンボロオブジャムっていうブランドとかも、
はい、
そういうドーナツ作り始めたみたいな感じで、
はい、
だってこう季節の味をドーナツにパンパンに詰めていくというか、その感じがすごい面白いなって思ってて、で実はそのセントジョンでドーナツ作ってたのが、
はい、
人たちが日本にも流れていて、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、はい、京都の Q さんっていうカフェあるんですけど、
はいはい、
そこセントジョン出身の、
あ、そうなんだ。
そうなんです、方がやってて、そこもカスタードドーナツってあるんですよ、
はい、
それもやっぱインストドーナツで、はい、中にカスタードクリームぶち込んであるやつなんですけど、
はいはい、
もう本当それが美味しくて、
はい、
しかもセントジョンよりさらに日本人好みの繊細さ、
繊細になりますよね、日本人
が。 そうなんですよね。だからそれがもう、私が神ならもうその Q のドーナツを大量にお供えしていただきたい
あのおっしゃる通り、それのビジュアル、はい、食べたことないですけどビジュアルが分かってるんですけど、
はい、
ドーナツ立ち始めましたよね
分かる、そう、立ち始めた。
あの前はだから輪っかで寝てたのが
そうそうそう、
急に立ち上がって、
そう、袋タイプのそのイーストドーナツ、みんな分かるかな、ちょっと多分。
それであの入り口から、はいはい、ちょろっとこう出てるんですね、
クリームが。クリームがね、あの、はい、おにぎり屋さんのおにぎりみたいな、筋子みたいな感じでちょっと出てるんですよね。
そ
うそうそう、うん、
それが僕結構、うん、今の感じかなと、本当におっしゃる通り思っていて、っていうのは、
うん、
あの人は、
うん、
あの僕の持論なんですけど、
はい、
流行り物って、
はい、
外ふわ中とろとか、
はいはいはい、
外餅中とろが多いんですよね、
うん、多いですね。
でそれの欲望あるんですけど、その場合、
はいはい、
困るのが、
うん、
あのインスタじゃないですか、 今って流行りすたりの主戦場が、
はい、
その時に中に入れ込まれちゃうと、
うん、
映えないというか、全部同じにしか見えないと
全貌がわからない、
全貌わからないと、うん、そこへ行くとそのタイプはですね、
はい、
入り口からちょろっと出ていると、これによって黄色、はい、カスタード、赤、はい、ストロベリーとかわー映えるおしゃれってできるから、そこの盛り上がりが、
ね、
はい、
うん、
かなと。両方を見た、そのジレンマをやっとクリアしたのが、
なるほど、
はい、かなと。
でも確かにその穴がなくなり起立し始めたみたいなのは、
そうですね、なんか人類の進化の歴史に重なるような、
そうですね、ヒューマンビーンの到達点としての、
はい、
こう今のドーナツであるという、はい、これ非常に進化論的にも、
進化論的な
興味深い。
かつその後注入がポイントだと思ってて、
なるほど、
揚げるとやっぱり温度かかっちゃうんで、うん、フレッシュさなくなるんで、そのベストのクリームを、うん、ひんやりとしたものを熱々のところに注ぎ込めるという、さらに美味しさアップみたいな、
そこの技術力もね、
はい、
なるほどな。じゃあ今回あの池田さんの推しドーナツ3つご紹介いただけるということで、
はい、
多分前編では2つになるかなっていう感じなんですけれども、
はい、
まずはどちらのお店でしょうか。
まずはアイムドーナツ、アテナマークがついてるんでちょっとあの公共放送なんで正しく言わなきゃいけないかなと思って、
素晴らしい、はい、
アイムドーナツっていう中目黒にできたんですよ。中目黒駅を降りると行列ができてるんで、もうご存知の方はかなり多いかと思うんですけども、
はいはいはい、
あのアマムダコタンっていう、あの、はい、めちゃめちゃ行列作ってる、
うんうん、
あの奥まったとこにあるのに青山通りまで 行列できて表参道の交差点まで行っちゃうんじゃないかみたいなぐらいの勢いの方がですね、急にインスタでちょろっとあドーナツ専門店やりますみたいな、ドカーンってなっちゃって
ついに、
はい、それでなんでドーナツなのかなと思ったら、めちゃめちゃ美味しいドーナツができたんですよって言って、
自信満々に
世に問いたいと、
なるほどしかも疑問系で
、もうドーナツの範疇とドーナツでないものの範疇の境界線みたいな、
何それ、そんなギリギリを攻めてらっしゃる、
ギリギリを攻めてるので、はい、ハテナマークっていうか、これ僕はドーナツなのってその自分も分かんなくなっちゃったみたいな
我が輩は猫なのかみたいな感じの、
そうですね、
すごいですね自問自答な、
はい、自問自答を繰り返す、
はい、今日はなんと来てくださったということで、
ありがとうございます。
アイムドーナツさんスタジオにお越しいただきました。お呼びしましょう、アイムドーナツのドーナツさんです。わー開けます、パカ、うわすごい、輝いてる、
これですよね、つまりこれですよね、
まさに映えの進化系ドーナツですね。すごい。うわー輝いてますよ。起立してるし。これは今日持ってきていただいた種類はどんなものが？
今日持ってきたのは、アイムドーナツっていう店名と一緒のがあるんですよ。
おー、シグネチャー的な。
シグネチャー的なやつが、それとチョコレートと、あと、ラズベリーとピスタチオかな。
何が一番おすすめですか？
アイムドーナツが
やっぱり
この新食感を生ドーナツと呼んでいる、もう本当にムテカツ流というか、そこの概念を超越しようとしているので、
すごいですね、
全然形もちょっとこう ある意味クラゲのような
足腰弱い感じで、いただきます、
いただきます、
かじっちゃう、なんかむちょむちょしてる美味しい、
むちょむちょですね、液体と固体のこう間みたいな、
まさに、すごいですね、何ですかこの食感、
弾む前に溶けるみたいな
本当おっしゃる通り、
どこをなんか味わえばどんどん消えてっちゃうんで、
そうだから本当に最初ムチって感じなんだけど、もうトロって感じで、
そうです
よね、でも気づいたら夕日沈んでるみたいな何みたいな、
中心がないですよね、なんか味の中心がないですよね
確かに、
像を結ぶ前に消えていくみたいな
本当そうですね、夢
か
うつつかみたいな感じすっごい美味しいです、何これ、
僕が思うにある種の錯覚があるのかなと思って、砂糖ってドーナツにおける時間稼ぎだと思うんですよ、こっちが先に溶けるからこれでおおってなってるうちに本体がこうバーって仕事しててどんどん溶けていくんで、だから余計消えてる感が
確かにドーナツ味っていう砂糖とこの油の香りでふわってなってる間に、なんか本体はなんか小麦の香りだけ残して消えちゃうみたいな、何これめちゃくちゃ後腐れいいですね、
そうですね、
面白いですね、このこれは何なんですか、本当にな
んて言えばいいですかね僕はアマムダコタンの平子さんは、ゲームチェンジャーだと思ってて、
なるほど、
僕パンが好きなのは、ゲームチェンジャーの歴史っていうのがあるんですよ、
なるほど、
はいはい、なんかそれでさっき の油の話、鍋の話も言ったんですけど、ラブさえあれば、ひっくり返せるというか新しいものをパンで出したら塗り替えられるというか
確かに
今アンマムタコタンで、映えるもういろんな具材いっぱい乗ってるので、ちょっともうパン業界がもうかき回されたというか
激震、
そう激震が走ってて次の挑戦状がそっちだけじゃないぞと、
なるほど、
生地自体でも衝撃を起こせるぞと、
なるほどね、
それの挑戦状かなって僕は受け止めていて、
だから持ってだけじゃなくて、その生地にこだわってめちゃくちゃシンプルでプリミティブなドーナツのようなものさえも、
そうです、
俺の手にかかれば
っていう俺の手にかかれば
びっくりした。ちなみに池田さんは、すごいそのパンもですけど食べ方に対してすごいこだわりあるじゃないですか、やっぱパンへの敬意ある、有り余る、 ゆえに、はい、すごいそれを迎える自分も集中力マックス状態で何一つ取りこぼさず行きたいぜみたいな感じをすごい感じるんですけど、はい、ドーナツはいかにして味わうというか、はい、まず何を見てるのかっていうのがちょっと気になるんですけど、
ドーナツはですね、はい、やはり愛苦しさですかね
苦しいんですね
愛苦しい、はい、食べたいけれど愛しいみたいなところをちょっとこうしっかりと感じつつ、
はい、
かつやっぱり香りもこだわるというか、
なるほど、
はい、油だったり、うんうん、立ち上がるその甘い香りだったり、
うんうんうん、
からのやっぱり、持った感じ
なるほどね、手持ちね、
手持ちの、はい、うんうん、あの重たさだったり軽さだったりとか
なるほど、
からのやはりこの食感だったりとか溶ける感じだったりとか、
あ、なるほどね、
あとはまあその喉も僕は重視してて、
喉遊びね、
喉遊びの方もこの喉にだんだんこう香りが溜まっていくっていう、
あ、それが鼻に抜けるみたいな、
はい、そうですね、
喉に香り溜まるんですね、
溜まらないですか、
いやちょっとそこは私分かんなかった、
あ、本当ですか、
ちょっと今度から意識してみます、喉に香りを溜めるちょっと私喉越し食感だけでちょっと言っちゃってました、
あ、本当ですか、
完成です、
いやいやすいませんすいません、まあ、あとはね、例えばコーヒーだったりとか、
あ、ペアリングね、
ペアリング的な部分も楽しんだりとかしつつ、
なるほどね、はい、そこバラエティ豊かに楽しめるという、はい、ことなんですけれどもいやでもアマムダコタンの凄さにちょっと今やられていて、
はい、
もう池田さんの中ではそういうあのゲームチェンジャーだっていうところあると思うんですけど、はい、すごい行列ができてるっていうのが結構アマムダコタンでいくと来るじゃないですか、まず、
はい、
キーワードとして、はい、池田さんは行列っていうものに対しては、はい、こうどういう心構えでいらっしゃるんですか、
ですね、今やってきたことと全くあの矛盾したことを申し上げるのですが、
はいはい、
行列があるとそそくさとそこを去るという、
はい、
っていうのは、
うん、
あのそんな行列並んでるやつダメだみたいなことではなくて、僕パン屋さん応援したいっていうスタンスなので、
うんうんうん、
行列ができてたら、
うんうん、
あ、よかったよかったって感じで、
あ、なるほど俺の出る幕ではないみたいな、
そうですね、はい、だからもっと行列とか全然なくても美味しいとこいっぱいあるんで、
あ、なるほど、
そこを紹介したいっていう気持ちに結構駆られるというか、
あ、なるほどね、はい、すごいですね、本当パンとドーナツ世界平和みたいなものをそう市場をね、はい、鳴らしていくみたいな、
そうですね、なんかそこが好きですね、
なるほど、はい、面白いな、
並ぶ方なんですか、
いや私は並ぶも心折れるみたいな、超中一番もったいない、ね、あのアイムドーナツ食べれずにミスド行ってでもミスドに貢献できたなっていう感じだったんです、今日ちょっとすごい、
それも良くないですか、
あ、そうですね、
それもなんかあの桜散るのが一番いいみたいな、はい、そういうあのわびさびの世界をアイムドーナツを想像しながら食べるミスドがいいみたいな、
あ、そうですね、
はい、
なんか破れたりみたいな、
破れたりみたいな諸行無常みたいな、
確かに、でもこれも愛しいみたいなね、
はい、
確かにね、いろんな価値観をめでていきたいなっていうのはあるんですけれども、ね、はい、じゃあ続きましての2つ目の推しドーナツお願いします、
はい、ちがやベーカリーのドーナツなんですけど、
おお、ちがやベーカリーさん、
ちがやベーカリーさんはお知り合いですか、
はい、あ、ちがやさんはねお会いしたことあるんですよ、
はい、
はい、あれですよね、すっごい可愛らしい女性の、
可愛いですね、
オーナーの方で、神奈川県の辻堂と東京の蔵前、はい、そして日本橋にお店を構えるパン屋さん、
はい、
ということで、
はい、
お間違いないでしょうか、
お間違いないです
なるほどなるほど、ちがやさんは一体どんなブランドなんですかね、
ちがやさんは結構不思議な人じゃないですか、は
い、あ、そうかもしれない、う
ん、なんかスタイリストをされたみたいで、ニューヨークで、
そうなんですか、
ニューヨークでスタイリストしてて、
知ら
それでいきなりなんかその一時帰国した時に、
うんうん、
茅ヶ崎に物件があったのを、うんうん、なんかこう、貸し出しみたいな書いてあるのを見た時に、うんうん、あ、パン屋になろうと思ったみたいで
絵本みたいな空き物件を見てその日私はみたいな、
それでパン屋さんになったみたいなんですよ、
すごいですね、
それで何にもそのパンとか作ったことないのに、
うん、
パン屋さんになろうと思って、で一緒にいた人に、うん、何も作ったことないのに、
うん、
何すんのって、看板商品何なのって言われたら、うんうん、あの急に自分でも何も考えてなかったのにドーナツって言っちゃったらしいんですよアイムドーナツって言っちゃったらしいですよ
導かれるように、ね、
導かれるように降りてきたみたい、
やっぱみんな言っちゃうんだ、
みんな言っちゃうみたいですね、うん、それでなんかドーナツできたっていう、
へー、
ニューヨークってなんかドーナツの街じゃないですか。
おっしゃる通り、うんうん、
だからそういうなんかドーナツ食べた思い出をこう形にしたような、そういうものでもあるみたいです。
あ、でもまさに私も千賀谷さんからお話聞いたことあるんですけど、その千賀谷さんがニューヨークですごいドーナツショップに救われたっていう話を聞いて、
はいはいはい、
本当やっぱニューヨークのドーナツ屋さんって朝早くから開いてたりとか深夜まで開いてたりとか、もう別に全然おしゃれとかそういう文脈じゃなくて、本当日常に根付いてるコーヒーショップとか食堂みたいな感じじゃないですか、うん、だからその千賀谷さんが一人でニューヨーク行かれた時に、もう誰も友達いなくて寂しくて、でもドーナツ屋さんに行くといつも人がいて、どんな時間でも空いてて、そこで孤独を埋めてくれたんですって、ドーナツが、だからすごいその話聞いてもう私泣きそうになっちゃって、
泣きそうになってますね。
もう泣き今も泣きそうになってるんですけどやっぱドーナツって本当その孤独とか寂しさとかを埋める力みたいな、やっぱまあコンフォートフードみたいな言葉ありますけど、すごい私もなんか日本人なのに大福とかよりもなんかドーナツの方が癒されるみたいな、なんかそういう感覚ってあって、癒されません？
癒されますね。
癒されますよね、
深夜ドーナツやばいですねやっぱり。
もう深夜にね、本当それこそもう家の布団の中のドーナツとかもなんか人間としての最低編みたいな感じで最高なんですけど、
そうですよね、最低編まで落ちたところでのドーナツ最高ですよね。
あ、最高です、本当最低編のドーナツそうなんですよね。だからそういう力があるのかなって思うんですけど、今回なんと千賀谷ベーカリーさんから、池田さんおすすめのドーナツさん、
ドーナツ
来てくださっているということで、じゃあお呼びしましょう。千賀谷ベーカリーさんのドーナツです。わー、袋の音がしてますけど、はいはいはい、どれですかね。じゃあ
これ、
持ってきていただいた種類教えていただいていいですか。
これはクリームドーナツで、
クリームドーナツ、
さっきあの話題になっていた、はい、イギリス系の後注入のクリーム絞って、
うんうんうん、
ボテッとして立ち上がった、うんうん、あの類人猿的なドーナツに純喫茶アレンジが施されていて
すごい西洋と東洋の、
はい、交差点的な
すごいですね、
はい、このさくらんぼが、砂糖漬けのさくらんぼがこの上に置かれているという。
本当だ、いわゆるねクリームソーダとかにちょんって乗せられる、はい、あの真っピンクの、
そうですそうです、
チェリーが、
はい、
チェリーがね、
チェリーが、はい、
オンザドーナツしてますけれども、
はい、
うわすごい、これはもうカメラがまず先に食べちゃうね本当に嬉しくて
嬉しくてね、
うわ、
取らないと食べちゃいけないみたいな、
本当そうですね、かわいい、すごいなんかちょっとおにぎり感覚ですね、梅干しみたいで、
そうですね、
すごい日本人の心くすぐる感じが
くすぐりますね、
ありますね、
このやっぱり日の丸的な ね、
本当そうですね、
紅白に弱いですからね、
そうですね、日本人はね紅白を見るとなんか一言とは思えない、
はい、しっかり、
あ、おっしゃる通り、はい、本当そうですね、いただきます、うん、もうクリームに溺れる
溺れちゃいますね、
溺れちゃいますね、
うん、
なんか IQ3 になりますなんか何ももうなんかホワイトアウトふわーってなった
ホワイトアウトしますね、
うん、ホイップクリームで、
うん
うん、ホワイトアウトしますねこれ、うん、
僕ねあのクリームに溺れる、生地が溺れる感も好きなんですけど、
うんうん、
生地自体の食感がすごい最高で、
うんうん、あ、確かに、
いわゆるふわもちというか、
うんうん、
ふわふわともちもちって結構あの別の次元にいるかと思うんですけど、うんうん、両方合体したというか、ふわで入って芯が持ちみたいな、
わかる、ちょっとあの硬さというか、はい、
いい意味で の、
いい意味でのなんかこうあの噛んだ時の、
はい、
そうなんです、ニュっていうニチみたいな、
腰みたいな、
腰、そうそう、はい、腰だ、
はい、
はい、ありますあります、
それのタイミングが、
はい、
腰が入ってくるタイミングが絶妙だなと思って、
うん、確かに私も今ホワイトアウトしてた後に、はい、最後に腰入ってきました、
はい、腰入って
きました、はい、なるほどね、
ホワイトアウトの風景の中に見える唯一の、ね、具体的なものが腰みたいな
そうそう、そういう感じする、
クリームの海で溺れながらもそれを掴むというか、
そうですね、腰というライフセーバーに捕まるみたいなそして自分を保つみたいな、そして2つ口目に行くみたいな、
はい、そうですね、
これはまたこれで美味しいですね、
美味しいですね、千賀谷さん曰く、
はい、
卵が多めらしいんですよ、
なるほど、
だからふわふわ感がありながら、 かつあのイーストドーナツなんでならではのもっちり感もあって、うんうんうん、でそれはどっから来たかというと、はい、ドーナツってみんなほら子供の頃のおやつっていう原体験あるじゃないですか、うん、
はい、
そこに迫ってるみたいで、
なるほど、
あのホットケーキを再現しようっていうので卵多めで、はい、あとメープルシロップ入れてるらしいんですよね。
なるえメープルシロップ入ってるんですか。
そうらしいんですよ。それがなんとなくのこうなんていうんですか、懐かしさみたいのないですか。
あるてかその多分安心するとか癒されるとかってそこのボタンなんだ。
うん、そうみたいですね。そういう高度にやはりそこをついてきてるなっていう。
さすがですね、うん、そういうその情緒的な部分もついてくるという。
そうですね。全体的でありあとあのプレイバックする感覚もあるという。
なるほど。いやでも確かに分かりますね。だってあのなんかすごいそういうホーム感っていうか、うん、なんかこう安心感とか癒され感をなんか千川さんのお店行っても感じませんか。
感じますね。
そうですよね、うん、で私レモンドーナツかなんかを食べた時に、うん、そのレモンドーナツはあの紹介文みたいなの書いてあって、うん、でレモンドーナツはあのすごく人気の商品ですみたいな感じで、うん、でもその近所の男の子でよく来てくれる子がなんか世界で2番目に美味しいって言ってたって言ってて、うん、で1位はなんか出川が一番みたいな。ちょっとうまく説明できなかったけど出川哲郎がなんか一番らしくって、うん、
すごいですね。
それだけ人をこう喜ばせる力があるっていうのが、はい、そこと戦ってるとこがまたすごいなって思って、
ね、はい、千川さん の, あのプライスカードポエムがなかなかすごくて、
はい、
プレーンの方は、はい、ずっと食べに来てくれてる、うん、おばあさんがいて、うん、その人が、うん、これは私を救ってくれたドーナツですと言ってくれましたみたいな。
重いですね。
重いですね。まさにおっしゃる通り布団かぶって多分食べてらっしゃるのかなと。
そうかもしんないね。あ、そっか、プライスカードポエムって言うんだ、そういうの。
今すいません考えちゃったんです
けど。いや、いただきました。まさにそうプライスカードもね楽しめるのが千谷さんの
いいですね。
その情緒的なところというかね。いやでも私そのニューヨークのねドーナツとかもやっぱ本当に魅力的で今一個話思い出しちゃったんですけど、うん、あの私ダンキンドーナツとかもそういう本当何でもないドーナツ屋さんもすごい好きで、
可愛いですよねダンキンドーナツ。
そうで結構海外行くと入っちゃったりするんですけど、うん、やっぱこう海外っている時常に食べ過ぎてるから全部食べれなくて、うん、まあ、あの袋入れてもらって部屋持って帰るじゃないですか、うん、で大体その紙袋でねこうガシャガシャって入れてもらう感じなんですけど、うん、それホテルの枕元に置いてたらもう本当部屋中がドーナツの匂いになってもうドーナツが芳香剤の役割っていうかもうそれがめっちゃ幸せだったんですよ、うん、もうなんか空なんか息してるだけで太れるみたいななんか感じで最高で。
最高っすね。
そうでもそれもすごい癒されるなっていうのを思い出しました。
確かにいいですね。
はい、
ホットドッグとかなんかそういうの逆にいいですよね。海外で食べ る,
かる、
そういうスタンドだったりとか、
うん、パンがくしゃくしゃのね、
パンがくしゃくしゃの
あのあれパンスカスカだったりくしゃくしゃだったりはやっぱそれはそれであの池田さんは肯定されてるんですか。
肯定的ですね。かなり
あ
の紙袋の匂いとか、はい、あれが入ってるホットドッグが、はい、しんなりしてあの湯気でしんなりした、うん、あ紙袋開けた時の匂いだったりそういうのも肯定的ですね。
解像度高いな。いやさすがでございますけれども、
味な副音声ボイスオブフード、
はい、というわけで今回はパンラボの池田博明さんを迎えてドーナツのニューウェーブについてお話ししてまいりましたが、池田さんいかがでしたでしょうか。
ドーナツと一緒にいられるというだけでも僕は感無量です、
はい、やば、私も感無量なんですけど、あの講演となる次回も引き続きおすすめのドーナツのお店など詳しく伺っていきたいと思います。池田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをお送りしています。メッセージはアジナフコンセイのインスタグラムをチェックして送ってください。そしてアジナフコンセイは毎週月曜日に配信しております。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時半から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。それでは平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。